ということで、はい、一応ね、はい、一応クリスマスイブンの定なんだけど、ね、この番組、定っていうんだ。
定って体って書いて、
そうなのよ。
よく、なんとかの定でって書きたいのよ、そうそうそ
う、
原稿で。
そうそうそう、わかるわかる。
その時にさ、うん、これじゃあなんとかの体になっちゃうなと思って、うん、そうそう、
なるね、なるよね。
横にルビー振ってさ、
定
って打ってんだけど。
でもなんとか、このか、これで定って読む例が他に
ないでしょ。
ないじゃん。定育ってわけじゃないでしょ、みんな子供たちがこうやって体育やってた時、定育とは言わない。
言わない。
あとはこの定もあるんですよ。
な
ん
ともう一個定ってあるの、
なんか状態の体って書いて、
定って読むってあるの、
定って言う、読ます場合もあるんだよ。
そっちの方が定っぽいよね。
定っぽいよね。
あの体の方は定、
なんとかの定でってだったら形でみたいになるけど、ね、まあこっちの態度の体だったらまあ態度でとか
じゃない、はいはいはいはい、
でもどっちにしろどう考えても当て字なんだこれ。
そうだね。元々の定は違うところにいるよね。
違う定がいるんだよね。
やっぱり違う手がいるよね。
だからひょっとしたら、なんとかの体でって言ってたのが逆なまりで、
なるほどなるほどなるほど。
そう思えば体でも態度の体でもいいんですよ。
なるほど。
なんとかの体で、ね、
うん。いや俺なんとかの体でっていう原稿が書きたくてしょうがない時あるんだ。
わ、
うん、
かるわかる。
なんかあるでしょ。
わかるわかるわかる。
なんか乗ってる時になんとかの体でがよく出るんですけどね。
その体でとか言わないと面白さが伝わらない場合があるじゃん。あるよね、このその体でいくとっていう。
バカーな原稿の方が、
出る。
その体が出る時に、ぐっと面白いわけよ。
ね、落語の人がちょっと難しいことをわざと言うじゃん。
そうそう、あれあれ。
あの面白さが、定には出るんだよね。
バカーなね、エロ原稿みたいなのを書いてて、うん、そこに松本清張みたいな文体で書くわけよ。
なんとかでやる、うん。
エロエロって文春でやってるやつは、あれ文体は松本清張の真似してんのよ。
そういうことなの？
気分は。
で、
その主人公はなんとかの手でやるとかって言って、手なんじゃないんで、チンチンの話書いてんだけど、みたいな。
手手の話をしてるのに、ね。
時にね、使うんだよね。
そうなんだよ。これわかるわ、うん。俺もすごいわかる、これ。いや、これのことで言ったらね、ちょっと、うん、お話来てるけど、話はどんどんずれるけどさ、この山崎純子さんっていう人かな、はじめまして、
はじめましてだ。
ほぼほぼという言葉についてほらね、言うじゃん。もう本当言うよ。
いや、ほんでね、
まあ、みんなも言ってるけど、ほぼほぼについては
この間スライドショーでさ、
うんうんうん、
あったでしょ、
うんうんうん、
あれ何月ぐらいだっけ、
今から ね、
うん、スライドショーやった時に、うん、ほぼほぼの話出たんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
あしてたもう
伊藤さんが、うん、ほぼがね、うん、なんか最近ほぼほぼとか言うやつがね、俺嫌なんだよって、なんか妙に力説したんだけど、うんうん、俺の目の前にね、糸井さんが来てたんだよ。ほんで、ほぼ日だから。
ほぼほぼ、ほぼ日。
そうだよ。
ほぼ日とほぼほぼは違う。
違うんだよね。
違うよね。
うん、違うと思うんだけど。
だってほぼ日刊っていう意味のほぼ日だもんね。
う
ん、
そう。
日刊じゃなくて、オールマスとデイリーですよって言ってるわけじゃん。
そうです、そうです。まあ、ほぼ毎日頑張って原稿書いたり、こう載せたりしますよっていうやつだけど、
わかるわかる。
ほぼほぼ違うんでしょ。
違うじゃん。
ボノボノでもないん
でしょ。いや、ボノボノでもないし、ほもほもでもない。
ほもほも成分でもないんでしょ。
なんか、
なんだろう。
なんか、まあまあ、まあ大体はみたいな、ちょっと、なんか、こう、なんか、ふざけた体があるわけ、
ね。ああ、出た。
ほぼほぼが。ほぼほぼの体が。
定勢出てる。
ほぼほぼの体が出てる。
ほぼほぼの定勢が出た。
あれがなんか、大体代理店から出たとよく言われてるよね。
例えばどういう時にこう。
もうほぼほぼ決まってるんですけど、とかって、理由は。
なるほど、このコマーシャル、ほぼほぼ伊藤さんに決定なんですけど、この観光学生服は
あって。じゃあもう、観光学生服あったからね、俺には一時。
結構な年の時に、ほぼほぼ決まりかけて
る。
観光学生服のコマーシャル。本人が出てんだよね。
しかもね、絵コンテはもう俺のメガネの状態で書かれていて、
あ、もう、絵コンテで、メガネが描いてある絵が入ってる。
学生の帽子を俺が被って。
学ラン着て。
で、うん、すぐ洗っても乾くっていうところがポイントだったんだ、観光学生の。だから俺がくるくるくるって回って。
CG で。
うん、な、CG なのかな、水がバーって体から出て、
水分が
パシャーってなってる、観光学生服って言うんだけど、うん、俺もうその時さ、35、6だから。う
ん、多分そんなもんだった。
どうして、うん、CM が俺に聞かけてたかよくわからないよね。
観光ってもともとほら菅原の道
だ。そうですよ、観光、
ね、まあ、
そうです
よ、観光って書くんだよね、
うん、あの
菅原の菅に、
そうです、
君だよね、
君です、
あれ観光学生っていうのはもともと学業の神様である菅原道真の
道真公
を祭る
学生
であるってことだよね、うんうん、 そこら辺から伊藤さんになるのかな。観光
が、まあ、そうだね。たたり神でもありね。
京都の北の天満宮で。
北の天満宮。天満宮はもう観光ですから。
観光だもんね。
でも、だったらなんで、その、うんプレゼンに落ちてんだっていう話もあるわけ。じゃあ誰が
ザ観光、誰が今観光なのかっていうことで、ね、
やったのかっていうと、うん、あれしか今思いつかない。
誰だ。
この間話した関西の俺と同期ぐらいのデビューの
出ないで。
田島タージン
だよ。タージンだよ。
タージン。
タージンが観光学生服は似合う。
似合うよね。
声も高いし。うん、
観光学生服
似
合うわ。
割とちょっとカッパ系の顔した人が似合う、ね。
なるほどな。
観光学生
か。カッパ系の顔ってどんな顔なんだよ。わかんないけど、
ちょっと、エラがちょっと張ってるイメージあるよ。学生服は。
ま、でも、うん、タージンの場合は、ちょっと、汗の汚れも取れますようになってくるよね。
なるほど。
てか、じわじわっとしてるから。
ちょっと、ウェッティだよね。
ウェッティ、ウェッティ。
タージンはね。
うん。ウェッティ、ウェッティ。いや、ウェッティって、ほぼほぼがなことずっと言ってるじゃん。うん、まあ、みんなも言ってる、うん。でもね、もう一つ確かにこれは同じくらい気になるのは、うん、なるはや、無理くり。無理くりもよく言うよ、
無理くり、差し込んだんですけど。
そう。無理やりはもうないね。無理やり差し込むのはもう、ちょっと犯罪っぽく聞こえるのかな。
ああ、なるほど。その、でもそのこと言うとテレビで、うんちょっとそこインサート撮っていこうかっていうのもね、いつも聞いた時にやらしい気がするのは、大丈夫だな。インサート。
確かにね。
インサートで抜いていこうよ。
抜いていこうとか言って
る。抜くとインサート言うよ。
両方合体してるもんね。合体してるもんね。その時。あのインサートについて、顔は明らまないのかね。
普通明らむ
よ、ね。明らむよ、ね。明らみ出るよね。
明らみ出てる。
明らみ出るよね。
僕全然意識しなくて、適当に息子の T シャツ着てるお父さんみたいなのが、ファックって書いたような T シャツ着てる人いるでしょ。そういう感じで。
インサート、ね、あれだけ、ね、まあ、あれだけとも言わないけど、うん、あ、なんか英語が急に入ってくるじゃん。
そう。
差し込みでいいわけ。
差し込みで。
差し込み。
挿入とかでもいいわけ。
挿入とか取ろうよとかって、うんうんうん。いや、挿入もかなりギリだけど、変なんだよね。ね、いや、じゃなくて、無理くりはどうだ、
無理は、無理に、クリクリってすることなの。いや、そのクリが、
いや、
無理にクリックする。うん、違う。
なるほど。
無理にクリックすると、
クリック時代のことこれ。
クリックって、こう、クンクンってやると、なんか、
クンクン？
クリックってなんだっけ？
クリックってだからカチカチっていう。
ああ、そうだ。
カチカチ。
あのマウスのカチカチだ。
マウスのカチカチだよ。
今マウスどこ行ったのあれ。
え？
いないのも。
マウスいるでしょ。
あ、マウスまだいる。
マウスみんななんか船が沈むからいなくなっちゃったとかそういうことないでしょ。
なんか俺のイメージではもう船のこう
下に戦争にいるよね。
戦争にバーっといたんだけど、沈みかけてるから、
はいはいはい
はい、マウスがわーっと上の方に、
わかるわ。
タイタニックの上の方にバーって絵が出た。
絵が出た今。
あのカチッとするやつが、
いや出た。
尻尾がチロンとつい
てる。
チロンチロンチロンチロンって上がってるイメージだ。
どこに
灰色だけど。
何の危機を感じてやってんのそのマウスは。
いや。最近とマウスパッドっていう、うん、マウスが住んでる、
あ、ね、
あの下の毛布みたいなのが、うんうん、
あるある、
もうないでしょ。
犬もああいうところにね、冬とかは暖かいところにいるよね。
毛布の上にいるじゃん。
うんうん、
あのマウスパッドがトントンお見かけしなくなったのよ。
マジに？
いや、
あの、あ、だからあれじゃない、ノートブックだからを見てんじゃない三浦さんは。ノートブックとデスクトップは違うからね。
俺がわかんない。
もう目がちょろちょろになっちゃってるけどさ。
ちょろちょろなってんだけど。いや、あの、ほら。
何言ってんの？
マウスパッドっていうのが。
わかってるよ。
一時
最高だ
った、お寺のグッズでも
出だした。ああ、出た、出た、出た。
五大名の
上で。
上のマウスパッド。
クリクリさしちゃって。
あれすごいじゃん。
ダメだよ。仏像に対してネズミは天敵だからね。
そう。
カリカリかじられたら。
木だからね。
ダメだよ、
基本木だから。五大名の上でクリックするっていうマウスがちょろちょろちょろちょろ動くっていうのが、一時お寺のグッズでも売ってたけど。
もう、ぐんだり明王の顔のとこに置いてあったりしてクリクリしてる。
マウスはね、クリクリが。
大徳明王とかいうのかな、こう。
あの、クリクリのとこって、あの、
クリクリ裏側のね、
マウスの裏側って。
わかるわかる。
あの、アンメルツみたいになってるでしょ、あれ。
ああ、あれ、なってる。
あれ、なんだよ、あれ。
アンメルツみたいになってる。
アンメルツみたいになって。
あそこがやっぱ効くんでしょ？
やっぱ効くんだよ、ね。
やっぱ人間だって。
なんなら液状が出てもいいぐらい。
いいぐらいの話なんだよ。
ボールだったでしょ。
いや、ひょっとしたら出てて、速乾性があるのかもしれないぐらいの勢いだよね。
なるほど。
あのクリクリのところで、うん、だからパッドをこう、直して、こう上げれば。
そ
う
そう。だからあのクリクリが、もう、本当は、その、うん、そのアンメイツの部分が、主要で、
うんうん、
後の側は、うん、マウスっていうやつは、側のこと
で、
う
ん。なるほど。
じゃないの。
すごいね、その指摘は今までなかったと思うよ、俺。
だからあれは手に握りやすいのがちょうどネズミの大きさだったっていうことで、だよね、猫とか大きいから。
まあ、あとクリクリって指で押すとこも実はあんだけどね。Windows とかだと
知ってる。うん、あの2枚刃になってて
、
ね、2つだったよね。
そうそう、左を押すとなんとか、右を押すとなんとかとか言って、それでクリクリクリクリさせて
る。年寄りがよくブレーキとアクセル間違えるや
つ。そうそうそう、あれ危ない危ない危ない。
どっちがブレーキなの、あのマウスの場合。
確か、俺は Windows あんまり使ってないけど、左が多分、うん、カチッカチッ、スタートとかが出るんじゃないの、違うの、そうでしょ、向こうでうんうんって言ってるもん。
いまだにそれ、あれはマウスは生きてんの。
生きてますよ、マウスは。
そらの、あの、仕事机の上に、うん、トンと見かけないの、あれ。いるの、まだ。あれいる。
いる。
あ、いるわ、あれ。
ほら、いるいるいる。絶対、あ、まあ、絶対じゃないけど、あ、基本いる。ノートブックは、この中でこう、そこを触って、こう、ほら。もう、そこを、その、ノートブックの中を触ってる人いるじゃん。
あの、触診でしょ、直触り。直触りで。
直触り、あの、トントントントンってやってね、
あの、病気を見る。触診っていうのもどうよ。
あれ、すごいんだよ、
ね。あれ、すごいよ。いろんなとこ触診してくる。
触診してくる、ね。いや、あれをやっぱり俺すごいと、いや、あれ、馬鹿にしてたの、近頃まで。
触診、
触診を。
触診族でしょ、
触診族、うん、触診族のあれだけど、触診族を、うん、なね、こんな。じゃあ、必ず結局いろいろ聞いて、ものすごく近代的な病院行ってんのに、最終シャツをめくられて、
うん、触られてんでしょ。
そしてまた結構こっちも、あの、汗とばんでたりしてさ、申し訳ないなと思ったりするじゃん。拭かせてよ、その前にって。でも、やっぱり、この頃、ああいう先生、だ、わかる先生はわかるんだよね。
あ、もう触っただけで。
肝臓は大丈夫ですか、言わないすぐ。
あ、言う言う言う。
あんなことでやっぱり分かるんだ。
皮の上から触ってるんだ、
ね。そうだよ。
だ、あの、触診する人の、うん、あの、先生の手が、うん、マウスみたいになってるってことでしょ。
あ、そうそう。クリクリしてるってこと。
あ、この手のひらのところにクリクリ
の。アンメルツ、アンメルツ
のやつ。アンメルツのところがついてる人がいるんだよ。
ってなって。
あ、そうはもう。
でも逆に、だったらもう、レントゲン取んなくていいじゃんぐらいの、触診してくる人いる。
もう、もう、もう、もう、触診。
触診は、いや、基本みたいよ。やっぱ、お医者さんの、やっぱり、あの、位を示す。
近代的な、そんなもん、医学が進歩しても、やっぱり、触ることにはもう。
そうそうそうそうそうそう。
ね。
そう。全然違うって。
おっぱいのさ、あの男でね、
うん、
おっぱいくるくるくるって触って、うん、あの、妙なことする人いるでしょ。
何を、
あの、
自分
自分でおっぱいを触るとすごい感じる男いるでしょ。
いや、マジ
そんな。俺も友達で3人ぐらいいるんですけど、
どういう意味、
やっぱりちょいちょいとなんかこういたしたいときに、あの、右手か左手で、ちょいちょいとおっぱいを、コロコロコロってあの、マウスの部分を転がすと、具合がいいって言うじゃん。あれ何あれ、僕はあんまりないんですよ。
ああ、なるほど。
おっぱいきます、
いや、でも、こうやってやってみると。
あれクリックだよね、クリック。
クリックしてみると。
おっぱいクリック。
何クリックかすると、こそばいよね。
こそばい
よ。今俺こそばいよ。
こそばい。うん、俺も今こそばい。
ただ、それが、なんていうのかな。それ俺もわかる。それどういうことだろうと思って、こう、クリクリ、クリックしてみたことある。
クリックして、自分にクリック
して。自分、
ま、うん、己にクリックでしょ。
マイクリックして、
マイクリック
して、マイクリックして、してる場合、
クリクリクリクリって。
なんかは感じんですよ。だけど俺、ね、
なんかは感じ、なんか感じ。
半径ね、うん、5センチぐらいのとこまででね、その、なんか、あれが終わっちゃって、うん、
わかる、
そんな下までね、ジーンなんてね、行かないわけだよ。
は
あ
は
あ、遠いじゃん。
遠い遠い。
遠いよね。
下と
上とが、
おっぱいが遠い、
これが、
遠い、
これが、これが。
すごい遠い。
だからなんでここ、やっぱ一回脳に行ってんだろうね、そういう人たちは。
あ、おっぱい触ることによって脳にまずいと来て、
脳が錯覚して、
そうだ、錯覚するんだよ。
あの、あれ。
自分が女性のような気なんじゃないかなと思うんです
よ。あ、それはあると思う。
ね。
だから、うん、ものすごく混じって。
混じってるよね、あれ。
混じってる快感は確かになくはない、ね、ないよ、
うん。うん。
だからその、マイクリックによってその錯覚を容易に起こせる種族がいるんだろうね。
なるほど。そういうどっかの、田舎の方に住む、こう、民族の中に、こう、おっぱいだけをくるくるくるくる触りながら何か思考したりする。
族がいる。
族がいるってこと、
トライブがいるんだろうね。
クリック族がいるんだよ、
ね。クリック族がいる。だから、クリック族はそのことによって初めて自分がクリック族だったってことに
気がつく
んだよ、ね。気がつかないとダメだよね。
そうだ。
ふるさとがみんな分からず、転々としてるんだもん。
そうだ。
結局、あの、ほぼほぼとかについてはさ、
何の何クリックの話でした。何クリックでしたっけ、
無理クリですよ。
無理クリだ。無理クリのクリは何だったの、無理クリ3年かけ8年的な。
やりくりなんだね。
やりくりだ。
無理やりありくりが無理くりになってんじゃない。
何くりっていうのは何だっけ、なんとなくクリスタルだよ、あれは。あれは違う、本のタイプ。
そうそうそう。でもね、これ結構僕らの友達だと渡辺タスクっていうね、フジエーブとかでも DJ してるけど、あのタスクさんは、まあ、あの優秀な編集者じゃない、うん、割とほぼほぼとか、なるはや無理くり言うでしょ。あの
一番初めにね、僕、うん、スキルって言葉聞いたのね、渡辺タスクからだったの
よ。ずーっとね、うん、
スキル好きだったでしょ。
三浦さんはね、
初期の頃だよね、
一時酔うとね、必ずそのね、うん、スキルの言われたことに対するね、うん、怒りをね、うん、俺にぶつけてた。
いや、俺初め、うん、スキルって聞いた時に、うん、スカルだと思ってたの。いや、ほんと全然意味わかんなくて、なんでこの人は
骸骨
の話を、
骸骨じゃん。
で、なるほど、そういう話聞いてると、うん、骸骨の話にも似てるわけよ。似てんの？あいつのスキルいいんだよとか。
ああ、なるほど。そういう中に入ってるスキルを使わないとさ、とか。
そうそう、と言うでしょ。
それは骨大事だもんね。
それ中に入ってる、うん、あの骸骨がしっかりしてるっていう意味で、喋ってんのかなと思って。でもこの人、やったら、そのスカルについて言ってんなと思ってたんだけど、いまだに、あの、聞く機会がなくて、あれなんですけど、能力って意味なの。スキル。
能力っていう
能力でよかったんだよね。
能力で。
能力でよかったんだよ。
完全に能力。
能力。
だからもう、スカルとスキルは大違いだ。だって、皮の外の部分と、あの、骨なんだから。骨なんだ。能力だから、曖昧、あの、抽象的な。スキルも言うね。まあ、だから代理店用語なんですよ。広告代理店と打ち合わせすると、この信号が。
出てくるよね。
出てくるよ。
大体その業界のその広告の人か、女子高生で作られてる通じゃない。
通じゃない。ね。いや、それを考えたら、三浦純って人は偉いね。代理店、女子高生、三浦純でしょ。
そうだ。
変な言葉作り。
言葉作り。
作り
ね。
言葉作りに励んでるじゃん。
励んでる。ほぼほぼみたいなやつで、イブイブっていう人いる。なんだよ。
言う人いるつか、もう世の中言うのよ。イブイブだから。イブイブって言うのよ。
いや、昔ね、USA っていうところの、
USA?
うん。あの、ファッションマッサージかな。え、違う、ノーパンギさん。
何言ってんの？
ノーパンギさん。イブちゃんっていう人がいた。
いたよ。有名な人だよ。
可愛い人だった。綺麗な人が、ノーパンギさん。
ああ、出た。
USA っていうところだった。歌舞伎町の。で、そのイブさんだと僕、とんとん。
イブだと、そのイブちゃんが、
浮かぶよ。
俺はね、イブプロフェシなんとかが、あるじゃん。風邪薬にイブプロ
フェシ。あ、書いてある書いてある。
イブプロフェシなんとかだった。あれが、
書いてある。
だから、イブ。
二錠飲む
って。ね、そうそう、イブって聞いても、ちょっとだけ、いい感じはしない。熱の感じが合うの、俺。薬のさ、パッケージって必ず、なんか変な、筋肉人間みたいのがいてさ、喉の中からシューッと入る絵になるじゃん。銀色がよく使われてる。
あ、銀色よく使われて
る。使われてるよね。
グレイみたいな、宇宙人みたいな絵でしょ。
そうそうそう。あれ何？
俺、それと伊藤さんが指摘してたね、テレビ見た時に、よく犯人かなんかのやつをこう、モデリングしたような、CG で作ったような、
わかったわかった。こう、動く。
チェスの駒みたいな、人間ビヨンビヨンって言ってるやつが、テカリが入ってんだよね、やたら。
入ってる、入ってる。
あれなんで光ってんの？
いや、あれは確かにそれ問題すべきだね。まあ、今、あれ、それなんだろうと思う人は、浮かんで、例えば、四畳半で犯人がこっちの部屋に来てとか言うときに。
歩いてくるよね。
なんか、全くない、何にもない人間が。
のっぺらぼうの人が、つるんつるんの。
もじもじくんみたいな。
もじもじくんみたいな。
の全部を被ってるやつが、よくつるつるしたやつが、動いてんだよね。
動いてる。で、緑色とか黄緑の場合もある。
ある、あるあるある。ね。
なんだ
倒れてる人は割かし、ツルツルしてない。
ツルツルして
ね。悪いやつがなぜか
ツルツルしてる。
ツルツルした状態で。
歩いてくるよね。
歩いてくる。
あれ怖い。犯人より怖いよね、
いやいや、あれは何なんだろうね。
あの CG、ここまで技術が進歩してる CG なのに。
そうだね。
あの犯人役の CG は、なんであんなツルツルなんだろうね。
人間の体は、ああじゃないもんね。
ああじゃない。
でも、髪の毛をつけちゃったら、誰が犯人かをこっちが導いてるみたいになっちゃうじゃん。
なっちゃうからだ。
で、抜くじゃん。で、顔立ちもなるべく抽象化していくじゃん。でも、しばらくは肌色だよね、作り手も。
肌色だと。
でも、特徴抜いていくと真っ裸になっちゃうってことに気づくじゃん、ある一瞬。
そうやね。そこにスカート履かすとかズボン履かすことによって、犯人を特定しちゃうからだ。で、やっぱり脱がすしかないってことになるわ。
で、脱がしたよね。
脱がした。
肌色はまずいってことになるよね。
肌色はさすがに。
すっぱだから。
銅像とかもほら肌色塗ってないもん。
そうだよね。
まずいもん。
まずい。
公園の前で肌色塗ってやるもん。
すっぱだかでやったのかってことになるから、うん、特定しちゃうから。
肌色だって、肌の色だっていろいろ違うから。特定しちゃう
もん。黒い人もいるんだもん。
そうだよ。そうで。
そしたら、これを何かにさーって塗るときに、うん、まあ、グレーとかが一番まあ、
無難だろう。いいよね。無難だよね。
塗りました。
グレーな状態だから犯人っていうのも。
なった。はい、で、分かってきた、俺。その時に、うん、テカリン入んないと立体じゃなくなっちゃうんじゃない？
なるほど。
あの、ペラペラの紙みたいなのが動くことなんじゃない？
なるほど。またペラペラの紙みたいに書いちゃうと、うん、ペラペラな犯人っていう特定、特定しちゃうかもしれない、ね。
そんなものいないでしょ、
だって。痩せてるとかっていうイメージになっちゃう
もん、ね。太ってるかもしれない、ね。薄い感じの人。うん、だから、あれは仕方なく、やっぱり CG、すぐ頼まれるわけじゃん。今作れとか言って。
すぐ
犯罪来たら。
もうできてんだろうね、あれ。
犯人。あの、型がでしょ。
犯人くんみたいな。
犯人いるんでしょ。カチカチってやったらシューンって出てきて。
で、よく犯人くんのところの家の、うん、そこに入っていった家の家族構成も、チェスの駒みたいな。
なってる。
人物いるでしょ。
わかった。あの、こういうやつで
しょ。そうそうそう。そうそうや
つ。下が末広がりになってんだよ。
頭がついてる。
そうそう。
チェスみたいなやつ。
これはね、女の人で、うん、男はちょっと棒の状態に。棒みたいな。
そう。それ。それで家族構成が、
表されてる
んだけど、うん、大概黄緑なんだ。黄緑で、テカリが入ってるん
だ。テカリ、あ、やっぱ、
テカってる。
やっぱこれ、立体にしないと、人間だと思ってもらえないのかな。じゃないかな。いや、ちょっと入れとこうかっていうのがあんじゃない？やっぱ、それは CG で頼まれた人の苦渋のテカリなんだろうね。
でも、あれは、チェスから来てるよね。
チェスから来てるね。
チェスの駒で。
チェスの駒。
ほんで、テカリあるもん、チェスの駒。
そう、チェスの駒あるね。
そうだよね。
確かに。だからやっぱり、一つの駒としてこう、やっぱり見てる態度が。
駒として見る。
態度が現れてる。
なるほど。そこに感情はないぞって言いたいんだよね。
そう、言いたい。
家族構成に対して。
下手な感情を言っちゃうとまずいぞっていうことで。
そうだね。
中立性を保とうとするがあまりに、人間から離れちゃうっていう。
でかといって棒人間じゃあんまりだから、
いやあれはまんまりだよ、ね、あんなもんが歩いてみ、
ね、そう変な、ちょっと笑いが起こるもんね。
笑いが絶対起こる、ね、だあんな細いやつに首は締めらんないだろってことになるじゃないですか。
なる
イブイブまで行ったから、イブイブの話、
イブっていうのもあるってことでしょ。
そういうことになっちゃうよ。
だって2日前がイブイブだったら、うん、3日前はイブになるわけ
よ。おかしい。大晦日になっちゃったら、もう来年じゃね、じゃなくて今日っていうか、ものすごい遡っちゃう
もんね。イブって何なの、もともと。
ああ、イブね。イブ。ゲームわかんないけど、でもまあ全員。
ウニ点々でしょ、あれ。
ああ、そう、ウニ点々。イブ、そう、イブは。イブ。そうそう、イブ、イブ、イじゃない？これじゃない？イブじゃない？
イブだよ、ね。違うの？前夜祭っていう。
前夜祭でしょ？前夜祭。なんとかイブでしょ。だから、うん、人の誕生日のイブを祝ってもいいんだよね。そんなこと言うなら。
ね、まあ、そんなこと言うなら、
ね。言うなら。俺も祝うよっていう。
頭痛薬は何だっけ、あれ。イブだよね。
頭痛薬はイブだ
よ。イブだよね。
頭痛薬がイブだから、さっきこの銀色のやつの話がなったら、犯人の銀色の話になっちゃったから、こんな羽目になっちゃったよね、今。
銀色夏夫さんってなんなの？その銀色の、銀色夏夫さんの本がうちの家によくあるのよ。
刺繍とか。
うん。
うちの人がよ
く買ってくるから。
銀色夏夫さん。
よく読んでんだけど、銀色夏夫っていうのを聞いたときに、やっぱりピッカピカの人のイメージがあるんだよ。
わかる。
あの、ピカピカのなんかスーツみたいな着た人のイメージがあるんだ よ、
ね、
だ
って金色だもんね。
金色、
ね、いやあれはやっぱりね、あの時、ま、だから松本隆さんのこうなんか下の世代のね、
作詞のね、
ね、でタッチもそういうこうカラフルなとかいろんな色のタッチがあってさ、でもやっぱり何が勝ったかっていうと、やっぱ銀色夏夫っていう名前がだよ。
すごいよ。
加藤夏夫じゃさ
あ、まあそれは違う。
違うよね。
銀色じゃない。
銀色。普通夏って言ったら青色夏男でしょ、
うん、まあまあそうだ。
青色深刻的な。
まあ、まあ青色深刻っていうね。
そこに銀色入れてったって、これすごいよ。
すごいよ。すご
い。金色夏男ならまだね、思いつく人いるかもしれない。ね、
まあ、弘法大師だって悟った時は金色になった
っ
つ
うのよ。金色になったっていうね。
悟った人は金色になるんだから。一回、ピカピカって。
法然さんもさ、
ピカって光ったね。
下からこう、
衣のね。
法然さんがなったんだっけ、禅道、ね、
禅道さん。
禅道っていう
中国人のね、師匠。
僧侶がね、下からね、ずわーって黄色になった。
衣がね。
いや、
演歌歌手みたいな衣になってんだよね。
いや、そう。
下から金色が上がってくるということは、半分、
そう
仏である。悟っているっていう意味なんだよね。
あの表し方って、でだからグラデになってんだよね、仏像を見ると。
すごいね。
あれはすごい。あの表現はすごい表現。すごい。いや、その表現じゃなくて、銀色な夏夫さん。銀色夏夫さんはだって半分銀色なわけないでしょ、う
ん、そんな見たことない。そんな状態の人は見たことない。
見たことがないよね。
見たことない。
あと俺ちょっとだけその善道さんに対してはちょっと失礼だから小さい声で言うけど、うん、その本人が悟ったんであればね、うん、俺中の体がね、うん、金色になっていくっていうのは分かるの。
なるほど。衣はなるの変だね。
までがなってるっていうのは何なの。
これ何も浄土宗に対して文句言ってるわけじゃないんだよね。
ないないないない。素朴な疑問だよ。
素朴な疑問だよ、ね、
疑問だよ。
確かに確かにね、善道さんと法然は夢の中であったんだよ、うん、で
時代が違うからね。
時代が全然違ってて200年ぐらい違ってる、うん、で善道さんという人を、うん、法然さんは尊敬してて、ある日夢を見たら、
う
ん、川の向こうに善道さんが立ってる夢を見たと、うん、でそういう、ま、巻物があって、うん、でその時ファッと見たら、うん、善道さんは下からもう金色がファーと上がってきて、ああ仏になられてるっていうのの絵なんだよね。
なるほどなるほどなるほど。
でも確かに足の部分は金色じゃないんだよ、衣だけなんだよ。
いやそ
う、おかしいね。
そうだったら足も やってくんないと問題があるよ、これ。
シューって吹き付けとかないと。
いやいや、やらないと。
昔よくストリップでね、金色賞みたいなのがね、黄金賞、金粉賞だ、うん、であれ息で着ないんだって。
あれ
体中金を塗ると。
そうですよ。
皮膚呼吸できなくなっちゃって危ないって言うじゃん。
何十分かしかやっちゃいけないんだよ。うん、
ね
え。うん、死んじゃう。
何十分からしかやってはいけないことを、うん、なんで金色になりたいんだ。
まあそうだね。
僕、その、金粉症っていう意味がわかんなくて、
うん。あ、それは確かにそうね。
その、ゴールドフィンガーっていう映画あった。007。
ありました、ありました
。あれもなんか、ゴールドフィンガーが黄金に変えんだよね、女を。
うんうんうん、
で何みたいな。
ああそうなんですよ。いやこれは善道さんの話とは別ですよ。これはね、また別の話だけど、
うんうん、
確かにあれ何を興奮してたんだろう。
金粉賞でしょ。
金粉賞のやられる方もやられる方だけど、うん、
やってる人もやってる方
で、見てる人も見てる、興奮してる方も興奮してる方で、ね、
綺麗に塗ってやんなとかっていうことなの。
さ、金に塗ることでさ、
あ、
真っ裸でもいいような、あ、その毛まであれすれば、ヘアも出せたんじゃないの？
なるほど、そうかもしれない。
うん、
それか、うん、金色のパンツ履いて、うん、で、体も金で、
あ、
みたいなことなのかもしれないね。金色のパンツやたら好きな人いるでしょ。
あった。
金パン。
金パンの世界。
金パンアレーみたいな。
金パンアレーじゃん。金パンアレーでしょ。
金パンアレーだけど、うん、金色のパンツ履くのが好き？
あ、いや俺別に好きじゃないけど、うんうん、でもあれってあれじゃん、踊るさ、後ろで踊るこうなんか昔のダンサーとかさ、うん、割とこう金パン、
金パンあれだった、
金パン銀パンの方が多かったよ。
金パン銀パンあった。
あの趣味があんの、
うん、じゃないかな、
あんの人間って、
うん、なんでここだけその股間のとこだけ金属質にしてみせて嬉しいのかっていうのがわからないね、うん、
俺、うん、ゴールドっていう短編を昔書いたことあって、小説で。で、それは本当に香港のもう一流ホテルのプールで見た娼婦なんですよ。白人の。やっぱり中国系の人の大金持ちが連れて歩いて、こう自慢げに見せてるわけよ、やっぱりね。そのロシア系のすごい美人なんだけど。毎日、いろんなゴールドなんだよね。
あ、履いてる
の？また、もう俺はゴールドって呼んでたから、彼女、またゴールドいると思うと、違うゴールド水着なんだよね。
ああ、そう。
で、なんなんだ、まあ、それは別にそういう、まあ、ある、貧しい中国の人の成り上がりと、娼婦の話を書い、切ない話を書いたんだけど。
成り金って言うんだもんね。金なんだよ。そうなんだよ。やっぱ金が好きなんだよ。
確かにね、太陽にはピカピカって書いて、どこにゴールドがいるかすぐわかるよね。プールサイドで。
あれもスワット隊みたいなやつがピッピッってやったら、もうピカッと光らなくても、金パのとこがキラキラ光ってるから、あそこ撃たれちゃうよ。
そう。
あんなの。
じゃなくて、それ、戻って、
戻るな。
善道さんがっていうか、
善道さん
じゃなくてもいい。じゃ俺はね、疑問なのは、うん、タイムスリップとかするじゃん。で、なんか、自分の組織を変えて、届けるんだって。その時、洋服もピッたら同じまま行ってんのってさ。
どういうこと？どういうこと？
だから、例えば、
時間が経ってんのに
せめて本体をね、うん、映すっていうなら、ね、時代を映すっていうなら、うん、まだギリギリ俺もさ、なんとなく納得するけど、
うん、
服までね、うん、時代を超えてね、そんな、行くって。
その時の流行りがあるからね。
流行りがある。途中で組織が崩れたりさ。
あ、繊維の部分
が。そう、繊維の部分がなったりしないの？
伝送機みたいな話。
そう、伝送機の話。
早い男みたいな話でしょ。
そう。メガネだってこっちとこっちがこんなぐじゅぐじゅになっちゃったりしないの？
あの人間の体だったら細胞をちゃんとやれるけど、
う
ん、
そう一個一個、うん、それも難しいことだよ、もの難聴庫っていうことを難聴庫一個一個で運ぶんだから、向こうへ
コピー機みたいなもんでしょ。
そう、ね、立体的ね。
あっちのファックスを送ったみたいなもんだ。
ファックス送りました。
ファックス送った時に、うん、昔の服を着せて送ったら、うんうんうん、昔のまま出てんのおかしいじゃないかってこと、
ね、そんなようなこと、そんなこと俺はだから、うん、いつもだからその衣と本体の話をよく思うから、はいはい、その、あ、曲だ。曲なんだよ。うん。
ずっと考えと
くわ。考えといて。うん、まあ、曲の間もずっと雑談してんだよね、うん、俺たち。
あの、その瞬間移動したり、そうそうそう、時代を超えたり、タイムスリップするときに、服はなぜ、
一緒に行くんだか。パンツがパンツの位置に来てるってことが、うん、いや、それがうっかりちょっとずれちゃうとかねえのかって話。
まあ、そうだよね。
だよ。
そうだよね。
あれはもうないんだよ、本当のこと言ったらね。僕の考えで言えば、うん、そんなものまでね、いちいち科学が運んでさ、うん、細胞一個一個こっちからこっちへ移すなんておかしいでしょっていう。
よく物質を。地方のとこ行くとさ、うん、豆つかむやつあるでしょ。
豆つかむ。
箸でこう豆をこう何個つかむ、う
ん。ああ、はいはい。こっちからこっちに行ってね。
あんな感じでしょ。
はいはい。そうそうそうそう。そう。あれあれあれ。
あれだよね。
あれ。で、三浦さんが言ってんのは、うん、ターミネーターは、かなりそれ
を。裸だったもん。うん、裸から裸に行くんだもん。
う
ん、
でこう、なんか、うずくまってて、うん、ガーンなん
て。で、ガーンって出てきて、必ずそこにバーンと出てきたとこの、うん、右往左往してるおっさんの服盗まれるの、
う
ん。
ほらほら。
ほんで、それ着ていくんだよ、あの人は。
それはなんか俺と同じ疑問を持った、やっぱ、どうしてもここ気になるっていう人が作ったことじゃないの。
でもその未来から来てる人って、うん、裸に対して恥ずかしいっていう同じ考えがあるのかなっていうのもあるんだよね。現代人だからまだ、
しもね、うん。
これが平安時代だったらもっと恥ずかしいわけでしょ、裸。で、今だいぶ裸、うん、そんなに恥ずかしくなくなってきてるじゃん。
ヌード復権ね。
ヌード復権で、もう、陰って書いた陰嚢とか、陰の部分がもう出してもいいんじゃないかってことで、
陰部から陽部へ、
ね、陽部に陽身とか陽系とかってことになってるじゃん今もはや解禁になっちゃって
るから
、でもう陰のとこがないじゃん体にも実は。となると未来は恥ずかしいのかって、ターミネーター。
なるほど、なるほど。
裸でこうやって、チンチンだけさ、
隠して現れるけどね。
履いてますよ、みたいな、あんな状態で来るじゃん。あの人こうやって、マイクと隠して
くる。とにかく明るいターミネーターみたいになってるもんね。なってるけど、
隠すっていうセンスが未来にあんのかっていうのも疑問なの。うん、
それ重要だわ、
うん。それは現代ではあそこ映すとまずいけど、未来人は、へいっちゃらかもしれない。
へいっちゃらだったらもう大の字で出てくればいいんだよね。
バーンって、道のとこバーンって出てきて。
で、みんなを見て、これはなんかみんなと違うみたいなと慌ててこう、
服を着たりね。
着たりして、警備員の服着たりなんか。
やっぱり時代ってその恥ずかしさの変遷じゃない、うん、
あ、それ、恥をね。
ね。そこなんかね、意外と SF とかないがしろにしてる
ん。してるわ。だって江戸時代なんてもう行水だらけだから、うん、ほら、政府が、
う
ん、だね、法令を出して、服を着るようにと外国人が見るからって。
で、あの時はなかったわけ。
なかったわけ。
人前で裸でもいいんですよ。ほんで、よくこう、なんか塀みたいなところにさ、うん、穴が開いててさ、
うん、
あんな。ーって覗いてんの。あれ、本当にあったの？
あったのかな？いや、いや、もう、隠してもいなかったんじゃない？その、壁自体が低かったんじゃない？もう見てさ、全然おかみさん、まあ、若い娘は別だけど、おかみさんもザバザバやってたんでしょ？
昔はね。
だって今だってもう、東南アジアとか行って、そういう、島とか行ったら、おっぱい出したお母さんが、子供に水かけたりしてんもんね。
ニコニコ笑ってるよね。
そう。あれが、だから、過去にビューンってタイムスリップした場合、そのまま行って、みんなにとって恥ずかしいかどうかっていう、ことでしょ？
その、おっぱいとかを出したね、そこの民族の人がね、なんであれ笑ってんの、いつも。
ん？
笑ってるでしょ？
おっぱい出して
笑ってる。おっぱい出してる人って、笑ってないなんか。
何写真上でとかね。
写真上。
ああ、わかるわかる。
何が面白いの、そんなに。
いや。
おっぱい出しててって僕思う。
いや。
大概、そういう写真で笑ってるじゃん。
そうなんだ。
おっぱい出してるお母さんは。
その話じゃない。 イブの話でしょ。
イブの話。
もともとは。クリスマスイブはもう、うん、
どうしてんの？
忘れもしない三浦さんと、うん、あの、うん、お寺を見に行って、仏像、もう自分たちの反発だよね。
結構クリスマスイブとか、うん、クリスマスの当日、うん、よく行ってるよね、よく伊藤さんと。ほんでお寺だよね、必ず。
必ずお寺。
で、しかももうすごい、こう、福井県とかで雪降ってものすごい寒い寒い日に。
ほんで自分たちできっと君は来ないとか歌ってる。
歌ってる歌ってる。
それは普通は都会にいて、うん、
いる人だよね。
恋人たちと一緒にいれば自然に BGM で聞こえてくるけど、寺のそばでは何にもその BGM ないから、歌うしかないね、自分で。
きっと君は来ないって同業人間じゃないんだからね。
そうだね。
弘法大師が来るわけじゃないんだから。
ないから、弘法大師の話じゃないから。
違うもん、あれ。そう、よく歌って、う
ん。なんかみぞれに変わるだろうとか言ってさ。
パンスト2枚も履いて、俺。寒いから。
寒い。
足の裏にホカラも貼って。
そうそうそう。
あの、本当のクリスマスの時の、お堂の冷え方を教えてあげたいわ。
本当皆さんね。
本当ヒビーしてるわ、あれ。
何度おしっこに行ってもおしっこが出ちゃうよ。
出ちゃう、
冷えちゃって、冷えちゃって。
冷えちゃう。
ほんでまた何が悲しいかって言ったら、その行ったお坊さんのうちでも、クリスマスパーティーをやってる様子がこう聞こえてくる。
聞こえてくる時あったね。
子供たちがわーとか言ってさ、なんかチラチラチラチラっていろんな光がこう向こうに見えてる。
見えてるね。
俺たちはそれを遮断して、
遮断してね。
仏の道にと思ってるけど、明らかに仏の道じゃないものがこう入ってるっていう感じだね。
あの、そのチラチラって見えるその本堂の横のね、まあ、生活圏の、お坊さんの生活圏の部屋は、なんかどう見ても床暖房なんですね。でも本堂だけキーンって、なんかもう地獄みたいな冷たさだよね。あれなんでわざと
マグロを保管してるとこぐらいの。
霊安室みたいな。
そこに一番大事な仏がポンポンっていらっしゃるじゃない。ね、うん、でも本当はインドからいらっしゃった方じゃないですか。
暑い国から来た人だから、半裸なんだよね。
そうなんですよ。
衣が薄いんだよ。
薄いんですよ。
しかも日本に来てこんな季節があるときに。
いや、もう違うだろう。
悟ってこういい感じで来てんのに、寒い寒い格好させられて。クリスマスの日、あんなとこ立たされてる。
そうだよね。
阿弥陀とかかわいそうだわ。
そうだよね。
かわいそう。しかも収蔵庫が寒すぎだ
よ、寒いんですよ。
ええ、
だから、本当はもう、その仏のこと考えになったら、ほかほかカーペットを仏像の下に引いてあげてほしいよね。
極楽ってきっと、あったかいんでしょ？あったかいでしょ？
だって花がバンバン降ってくるって書いてあるよ。
三元って言うんだもんね。
そうよ。
そんな時キンキンに冷えてますよと。
いやあんなこと俺読んだことない。あれは地獄の描写の場合だよ、逆に。そうでしょ。
あれおかしいよね。寺のあり方って、
うん。
僕もう前から冬の寺のあり方はおかしいと。
あ、冬のね、ウィンターテンプルね。
禅寺で修行してますと。言うなら
分かる。
まだ分かる。
分かります、分かる。
でもその、阿弥陀三尊とかいるとこは、やっぱり、ふわっとしてる。
そうなんですよ。
極楽の体感できるスペースじゃないと意味がないじゃないですかね。
だからこう、参拝された方が、すっごい寒くて、心もこう、すさんできて、なんとか自分のことを考えたいな、って、キーって来たら、ふわーっと暖かいと。
そう。
思わずもうシャツにまで脱いじゃったよ、と。
そう、ヘルスセンターみたいなね。
そう。あの、こう、レイもかけるぐらいの、
そうだと思うよ。
北風とは太陽で言えば、太陽が来てるんで、脱いじゃいました。なんか心も、ほわほわになって、余裕ができました。だから、ちょっと、現実を離れて考えてみます。幸せを。っていうならわかる。
わかる。幸せってね、ある程度のね、暖房が入れないと感じないんだよ。寒すぎるとね、幸せとか幸せじゃないとかね、考える思考が動かないんだから。
う
ん、
それが証拠に動物たちは冬眠しちゃうじゃない。
そう。
寒かったら。
もう寒い時は寝ちゃおう。
寝ちゃうんだもん。もう幸せだったらあんなもうテントかああいうやつらくるくる歩き回ってるはずじゃない。
なると思う。
あんなに丸まって寝るぐらいきついんだよ。寒さって。
あの、お釈迦さんの、その、涅槃図だって、動物がいっぱい集まってるって、悲しむじゃん。あれも、あったかいからだよ。
そう。
みんな来てんだ、あれ。
俺ね、下はホットカーペット。後ろの樹木を見るけどね、相当あったかいとこの樹木だね、あれ。
そうだよね。
寒かったら、あれ、葉っぱが全部落ちちゃって、そこに植物寝てることになっちゃうよ。
南国の、あったかいとこで。
紅葉樹とか。
お亡くなりになったから、うん、動物とか弟子とかみんな嘆き悲しむ、
う
ん、心の余裕ができるんだけど、今寺でもね、うん、お葬式たまにあるけど、ぐっとさ、冷えすぎててさ、
うん、
もう個人を忍ぶところとか、もう足が痛くてさ、今の俺をどうにかしてほしい
こと、ね。個人も冷やしてるけど、こっちも冷やしてるからね。
そうなんだ
よ。どっちが個人だっていう話になるから。
そうなんだ。
こういうベイビーが
さ。なるほど。いい声してるわ。
いい声してる。
いい声してる。
いい声してるっていうか変わった声してる。
歌うしかない人生だな。この声は。
まあまあまあまあ、まあ。
これで他の職業はもうないわ、
例えば保険会社に勤めてて、電話したら、この渡辺ベイビーが出ちゃった場合ね。
いやいや。
この
声だったらバーンって切るね。
ね
ちょっと、融資のことで、ちょっとって言われて。
融資のことで、あれなんですけど、って言った場合。
バーンって切るわ、俺。
もう、
日曜日の夕方ぐらいかかってくるからね、そんなこと。
そうそうだね。そう
なんであれ夕方にかけて
くる。なんなの
あれ何
いると思ってなのやっぱし。
商店見ようかなぐらいな時間の時にかかってくるんだよ。銀行って。
いや、
何してんの、
やっぱりさ、こう、なんていうかな、人間が家に一番いる時間を平均的に取ってんじゃない、
なるほど。そう。でも、俺だけじゃないでしょ、あれかけてんの。
いや、もちろん、もちろん、もち
ろん。いっぱいにかけて。
次から次にかけて。
次にかけて、俺が4時になってるわけでしょ。
そうだね、まあそうだね。
伊藤さんも大体4時にかかって
くる。かかってきてる。
あれなんだろうね。
わからないんだよ、ね。
で、ちょっとね、人間がね、寂しい気持ちになる時間帯なの。4時
って。なるほど。そうね、ちょっと暗くなってくるからね。
夕暮れ時は寂しそう。
そう、
NSP みたいなのが出てる時に。
あ、かけよう、NSP。
ちょっと銀行のもんなんですけど、と。融資のことでとか言うんだけど、あ、なんか寂しい、外もちょっと夕暮れ時で寂しい時に、あ、
人間と話せてるみたいな、
うそ、あ、元気ですか、
つながりが欲しい、
つながりが欲しいの時に、ついこう契約しちゃうのかな、
あ、それは絶対あるよ、ね、それは絶対あると思う。
あ、でも朝方から帰ってこ
う、いや、もう
全然そんな
になる、忙しいんですよってなるじゃないですか、
忙しいんですよって言えない時間なんですよ、
日曜の4時忙しいんですよって、ちょっとね、また違う、職業によって違うだろうけど、基本やっぱりぼんやりしてる、
ぼんやりしてんだよね、
ぼんやりし
てる、なんか人として生まれてきてよかったのかなとか思う、
思ってる、あの
思う時間だね、
夕日がそろそろ向こう始まるかな、今日は夕日になるかもしれないな、
な、
ね、
ね、
お茶でも一杯入れて、
ね、
ちょっとなんか見ようかなと、外でも
お茶飲んでる時ってなんか妙にこう、しんみりするよね、
しんみりするじゃん、
あれ何、あれ
ほやほやっとあの湯気が出ちゃうとさ、
で電気つけようかな、つけまいかな、どっちにしようかなって、
そうそうそう、
薄暗いじゃん部屋が、
黄昏時で黄昏ちゃうから、
誰かれっていう
やつがね、誰が、そうそうと。
ね。
誰こそ彼ですよ。
その寂しい時狙って、銀行って電話かけてく
れる。俺俺詐欺みたいに扱ってるけどさ。
まあ、俺俺詐欺じゃないけど。
ないけど。
ないけど、何かの時間帯が変だわ。かけてくる。
まあ、それもそうだし、なんか雨の日も思うけど、本当に人間って動物じゃん。雨の日になるとちょっと寂しい気持ちになるでしょ。
あれなん
だ。何あれ。日射量がちょっとでもなくなると、すごく悲しい気持ちになるの。何あれ。
その時に雨もね、降らないとね、お百姓さんがっていう人必ずいるでしょ。俺お百姓さんに友達一人いないけど、もう一応思うようにはしてんだ。
してるでしょ。だって
雨かよって思った時に、お百姓さんがって思うようにしてる。
まあお百姓さんがっていうか野菜がなんだけどね。
まあ、まあ野菜か。
もう言ってみりゃね。
育たないもんね、雨降る。
街路樹とか、まあそうなんだけど、
今日
世の中は。だ何を、プレゼントしましたかみたいな話ですけど、俺たちのプレゼントっていうか、金色の話はこう、体が金になる話とかさ、
そうだ。
これダメでしょ、変な銀色のやつが、犯行現場に動いてる話とか、
そうだ。
してんだもん。
そうだ。
この話じゃないの。もっと、なんていうのかな、景気のいい話しないと。もう時間もないんだもん。
もうないの。
もうないよ。
俺、さ、こう、やっぱり、プレゼントが浮かばないのよ。
で、俺中さんはプレゼントベタだからね。
何なんだろうね。僕ね、ほんとね、伊勢丹のね、ぐるっと回ってんのよ。いつも。
偉いね。誰
かの誕生日だったからね。とりあえず行ってみよう。伊勢丹。
とにかく伊勢丹だからね、三浦さんのね。
家も近所だから、伊勢丹行ってみようと思って、伊勢丹と止まってんだけど、ずっとね、腕を組んで、伊勢丹の中でね、腕を組みながら
ね、
歩いてる人ね、俺だけだと思う。
いないね。
それはね、どれがいいかって悩んでるわけ。
で、 浮かびもしないわけでしょ、つまり
浮かびもしないの、
つまりあいつだったらそろそろ時計が欲しいかもしれないとかっていうふうには絞らないわけでしょ、
絞れない絞れない
んだ、安西さんも誕生日だなっつって行く、ね、もう安西さんとしか考えてないから何にも目に飛び込んでこないでしょ、飛び込んでこない、
あれどうしたらいいので、俺はもう大学の時に付き合った彼女に、うんうん、クリアファイルあげて、もう大失態してるからね。クリアファイル、出始めのクリアファイルなんだ。でこれは便利だって僕は思ったし、
便利だよ。
自分も写真とか破って挟んで
も、挟むね、
うわいいもん、これすっぽらしいと思ってクリアファイルあげた時に、いらないわって言われた時に、なぜそんなにクリアファイルを否定するのかな
って。そうだね、それもまあね、もらってほしかったよね。
やっぱそこに、今から考えたら、ロマンがないんだよね。実用のものをばっかり考えてるわけ俺。
なるほど。
いつも。
わかるわ。
使えるとか。
わかる。これは、次回またね。
わかった、
うん。ということで、伊藤聖光と、
宮野純でした。